岩手県議会だより第188号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、岩手県議会事務局、議事庁舎までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021、または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事庁舎までお知らせください。では次に、収録項目を紹介します。岩手県議会です。どうぞよろしくお願いします。第1回臨時会のあらまし、議員の紹介、9月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、委員会が提出した議案、県政に関する質問から、決算特別委員会のあらまし、東日本大震災津波復興特別委員会が設置されました。子ども向けパンフレット、こんにちは県議会のご案内。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、9月定例会のポスターを作成しました。県議会からのお知らせ。事務局だより。岩手県議会です。どうぞよろしくお願いします。写真があります。改選後の議員の集合写真です。県議会議事堂の前に4列に並んでいます。9月22日臨時会後に撮影。なお高橋田島議員は欠席です。写真終わり。第1回臨時会のあらまし。工藤大輔議長、飯沢正副議長を選出。常任委員会等の構成決まる。議員改選後最初の臨時会が9月20日水曜日から22日金曜日までの3日間の会期で開催されました。初日の本会議では議長及び副議長の選挙、常任委員の指名などが行われました。議長、副議長挨拶。工藤大輔議長。ただいま、皆様方のご推挙をいただき、岩手県議会議長に選任いただきました、工藤大輔でございます。退任を拝し、光栄に存じますとともに、職責の重さをひしひしと感じているところであります。二元代表制の一翼を担う県議会として、議会と県ご当局との真摯な議論を通じ、県政の諸課題に有効な施策が図られ、県民の幸福感が高まるよう努めてまいりたいと思います。今日まで歴代の議長が残された功績に学び、公正かつ円滑な議会運営を旨とし、県民の期待に応えられるよう、一意専心、怪物政務の精神で取り組んでまいります。先輩、同僚議員の皆様の温かいご指導、ご支援、並びに、達祖知事をはじめとする執行部各位のご協力を心からお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。飯沢正副議長。ただいま、不詳私が副議長の大命を賜りましたことは、誠に光栄に耐えません。また、責任の重大さを痛感いたし、身の引き締まる思いでございます。 元より微力ではございますが、議長を補佐し、県政発展のため、公正で円滑な議会運営に努め、県民の負託に応えられるよう、全力を尽くしてまいる所存でございます。何とぞ、先輩、同僚議員の皆様方のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、就任にあたってのご挨拶といたします。議決の状況。人事議案は、監査委員の選任に関し同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は、東日本大震災津波復興特別委員会の設置についてが可決されました。議員の紹介。丸1、盛岡選挙区、定数11。上原康樹、希望岩手。吉田恵子、岩手新政会。小西和子、希望岩手。高橋田島、岩手新政会。斉藤新、日本共産党。軽石義則、希望岩手。高橋康介、自由民主党。福井誠二、自由民主党。小林正信、公明党。鈴木明子、自由民主党。村上浩一、岩手県民クラブ、無所属の会。丸二、宮古選挙区、定数3。城内義彦、自由民主党。佐々木信和、自由民主党。畠山茂、希望岩手。丸三、大船渡陸前高田選挙区、定数2。千葉盛、岩手新政会。佐々木重光、自由民主党。丸四、花巻選挙区、定数4。川村信仰、自由民主党。那須川新、希望岩手。佐々木淳一、希望岩手。木村幸宏、社民党。丸五、北上選挙区、定数4。関根俊信、希望岩手。佐藤恵子、希望岩手。高橋康之、自由民主党。高橋はじめ、希望岩手。丸六、久慈選挙区、定数2。工藤大輔、岩手新政会。中田井仁、岩手新政会。丸七、遠野選挙区、定数1。萩野幸宏、自由民主党。丸八、一ノ関選挙区、定数5。神崎博之、自由民主党。岩渕誠、希望岩手。佐々木智和、岩手新政会。飯沢忠、岩手県民クラブ、無所属の会。高田一郎、日本共産党。丸九、釜石選挙区、定数2。岩崎智和、自由民主党。大久保貴則、希望岩手。丸十、二戸選挙区、定数2。五日市王、希望岩手。田中達也、無所属。丸十一、八幡平選挙区、定数2。工藤剛、岩手県民クラブ、無所属の会。千葉党、自由民主党。丸十二、欧州選挙区、定数5。合根博士、希望岩手。菅野博則、希望岩手。千葉秀幸、希望岩手。菅原良太、自由民主党。佐々木勉、岩手県民クラブ、無所属の会。丸十三、滝沢選挙区、定数3。白瀬美穂子、岩手県民クラブ、無所属の会。柳村誠、希望岩手。松本武史、自由民主党。丸十四、志波選挙区、定数2。臼沢勉、自由民主党。村上秀則、自由民主党。 議会運営委員名簿、令和5年9月20日現在。委員長、城内義彦、自由民主党。副委員長、佐々木智和、岩手新政会。委員、希望岩手、那須川真、岩渕誠、柳村誠、大久保孝則。自由民主党、福井誠二、高橋康幸、萩野幸寛。岩手県民クラブ、無所属の会、佐々木努。各種名簿、令和5年10月4日現在。情報公開審査会、会長、神崎博之、会長代理、柳村誠、委員、大久保孝則、村上秀則、佐々木智和、千葉盛、白瀬美穂子。校長広報会議、座長、千葉秀之、副座長、高橋康介、構成員、畠山茂、鈴木明子、吉田恵子、工藤剛。議会改革推進会議、座長、佐々木重光、副座長、菅野博則、構成員、千葉秀之、松本武、中田仁、村上光一。常任委員名簿、令和5年9月20日現在。総務委員会10人。委員長、千葉秀之、希望岩手。副委員長、萩野幸寛、自由民主党。委員、希望岩手、高橋はじめ、那須川真、岩渕誠。自由民主党、千葉党、城内義彦、村上秀則。岩手新政会、佐々木智和。岩手県民クラブ、無所属の会、白瀬美穂子。文教委員会、10人。委員長、上原康樹、希望岩手。副委員長、高橋康介、自由民主党。委員、希望岩手、関根俊信、小西和子。自由民主党、岩崎智和、川村信仰。岩手新政会、工藤大輔。岩手県民クラブ、無所属の会、飯沢忠。日本共産党、斉藤新。会派に所属しない議員、小林正信、公明党。環境福祉委員会、9人。委員長、佐々木信和、自由民主党。副委員長、畠山茂、希望岩手。委員、希望岩手、佐藤恵子、柳村誠。自由民主党、福井誠二、鈴木明子。岩手新政会、吉田恵子。岩手県民クラブ、無所属の会、佐々木努。会派に所属しない議員、木村幸寛、社民党。商工建設委員会、9人。委員長、臼沢努、自由民主党。副委員長、工藤剛、岩手県民クラブ、無所属の会。委員、希望岩手、五日市王、合根博、軽石義則。自由民主党、神崎博之、高橋康幸。岩手新政会、中田仁。会派に所属しない議員、田中達也、無所属。農林水産委員会、10人。委員長、千葉盛、岩手新政会。副委員長、大久保孝則、希望岩手。委員、希望岩手、佐々木純一、菅野博則。自由民主党、佐々木重光、松本武、菅原良太。岩手新政会、高橋田島。岩手県民クラブ、無所属の会、村上光一。日本共産党、高田一郎。特別委員名簿、令和5年11月2日現在。人口減少、 若者女性支援調査特別委員会12人委員長小西和子希望岩手副委員長萩野幸寛自由民主党委員希望岩手関根俊信岩渕誠佐藤恵子自由民主党千葉須藤城内義彦鈴木明子岩手新政会千葉盛り岩手県民クラブ無所属の会佐々木勉日本共産党高田一郎会派に所属しない議員木村幸寛社民党デジタル社会新産業創出調査特別委員会11人委員長高橋康介自由民主党副委員長畠山茂希望岩手委員希望岩手那須川真柳村誠千葉秀幸自由民主党神崎博之薄沢勉菅原良太岩手新政会佐々木智和岩手県民クラブ無所属の会飯沢忠会派に所属しない議員田中達也無所属脱炭素社会調査特別委員会12人委員長高橋康之自由民主党副委員長大久保貴則希望岩手委員希望岩手佐々木純一高橋はじめ軽石義則自由民主党佐々木茂光佐々木信和村上秀則岩手新政会中田井仁志岩手県民クラブ無所属の会工藤剛日本共産党斉藤新会派に所属しない議員小林正信公明党観光交通政策調査特別委員会12人委員長吉田恵子岩手新政会副委員長村上光一岩手県民クラブ無所属の会委員希望岩手五日市王合根博士菅野博則上原康樹自由民主党岩崎智和河村信仰福井誠二松本武史岩手新政会高橋田島岩手県民クラブ無所属の会白瀬留美穂子なお各名簿の会派の順序は所属議員数の多い順とし同数の場合は50音順としています。9月定例会のあらまし9月定例会は10月4日から11月2日まで開催されました。知事から提出された令和4年度岩手県一般会計決算や特別会計決算など15件を認定したほか、令和5年度岩手県一般会計補正予算第3号や予算関連議案など24件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出した意見書など14件の議案はすべて可決されました。また、請願は5件が採択、5件が不採択となりました。議決の状況。知事提出議案。令和4年度決算は、一般会計1件、特別会計10件、事業会計4件が認定されました。令和5年度補正予算は、一般会計1件、特別会計6件が可決されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し、議決を求めることについてなど3件が可決されました。条例議案は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例など4件が可決されました。その他の議案は、本堂口の沢筋、田端地区、 砂防堰堤工事の変更請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、9件が可決されました。人事議案は、教育委員会の委員の任命に関し、同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は、条例1件、意見書9件、特別委員会の設置4件が可決されました。請願は5件が採択、5件が不採択となりました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の2件です。不登校児童生徒に対して、多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を国へ求める意見書提出の請願。保育所等の職員配置基準改善等を求める請願。採択されたのは次の3件です。児童生徒及び保護者に向けたマスク着用の影響についての情報の周知徹底を求める請願。文教委員会付託文。児童生徒及び保護者に向けたマスク着用の影響についての情報の周知徹底を求める請願。環境福祉委員会付託文。福祉等与の全市町村での実施を求める請願。不採択となったのは次の5件です。令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金医療分の継続と拡大を求める請願。インホームドコンセント理解増進条例等の制定を県に求める請願。新型コロナウイルスワクチン接種の効果検証を求める請願。新型コロナワクチンの乳幼児及び小児接種における慎重な対応を求める意見書提出の請願。岩手県議会に提出された請願陳情等の議会ホームページでの公開を求める請願。委員会が提出した議案。9月定例会では条例1件、意見書9件、特別委員会の設置4件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された条例は次の1件です。特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。可決された意見書は次の9件です。不登校児童生徒の多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書。保育所等の職員配置基準改善等を求める意見書。燃料油価格高騰に対する抜本的な対策を求める意見書。アルプス処理水の海洋放出開始に伴う安心の確保と風評対策を求める意見書。地方の中小企業・小規模事業者及び農林水産業におけるデジタル化支援の充実を求める意見書。脱炭素と自然再興に貢献する循環型経済の推進を求める意見書。若者及び子育て世代への経済的支援の強化を求める意見書。産前産後サポート、産後ケア体制の支援強化を求める意見書。畜産経営安定のための対策と緊急支援を求める意見書。可決された特別委員会の設置は次の4件です。人口減少、若者女性支援調査特別委員会の設置について、デジタル社会、新産業創出調査特別委員会の設置について、脱炭素社会調査特別委員会の設置について、観光交通政策調査特別委員会の設置について、 憲政に関する質問から、10月12日から10月17日まで行われた代表質問と一般質問では、13名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。10月12日木曜日代表質問。1人目、希望岩手、軽石義則議員、盛岡選挙区。県立病院におけるハイボリュームセンターの整備について。県立病院は新型コロナウイルス感染症の対応においても、医師会や他の医療機関とともに大きな役割を担ってきました。医師不足や地域偏在の状況において、限られた医療資源のもと、広大な県土を有する本県で、全国1位の病院数を有する県立病院の果たす役割は、今後ますます重要になってきます。厳しい経営状況にありながらも、病院事業のハード面への投資も含めて、施設整備を推進する必要があるのではないでしょうか。知事は、マニフェストプラス39において、県立病院の計画的な更新と合わせ、症例数や手術数が多い病院、いわゆるハイボリュームセンターの整備を進めるとしていますが、その狙いと今後の整備方針について伺います。
人口減少や医療の高度専門化など、医療を取り巻く環境の変化の中で、身近な医療を地域の中で受けられる体制を確保しつつ、限られた医療資源を効率的に活用していくという視点が、県立病院においても求められていると考えています。マニフェストプラス39で取り上げたハイボリュームセンターの整備については、県内で高度専門的な医療を安定的に提供できる体制を確保していくため、まずは中核となる病院に、疾病・事業別医療圏の設定などに対応して一定の機能集約を図り、症例数や手術数を確保していくことを検討しています。こうした取り組みを進めながら、将来のさらなる施設整備について検討していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、知事選挙の所感及び知事のマニフェスト。2、第2期アクションプラン及びマニフェストプラス39を支える行財政基盤。3、人口減少対策。4、福祉と生活を支える一元的な相談支援体制の構築とまちづくり、ほか。
2人目、自由民主党、薄沢務議員、志和選挙区。農業における物価高騰対策について。選挙期間中、農業生産資材などの価格高騰に対する生産者の悲痛な声を、知事も聞いたと思います。生産者個々の経営努力では対応できない、現在の厳しい経営状況を克服するため、喫緊の対応として、生産資材高騰対策が必要と考えます。国の経済対策だけでは対応できないものもある中で、飼料や生産資材価格高騰による経営への影響をどう把握し、具体的な対策として、どのように取り組んでいくのか伺います。
県では、これまで全国知事会と連携しながら、国に対し生産資材などの価格高騰対策の拡充などを提言するほか、農業経営の安定に向け、肥料や飼料の価格上昇分を補填する国事業の活用を積極的に進めるとともに、県独自に、累次の補正予算によって、肥料や飼料購入費への支援などを実施してきました。令和5年8月現在の農業生産資材の価格を見ると、高騰前の令和2年と比べて、肥料・飼料ともに約4割高い状況となっており、農業者は依然として厳しい経営環境に置かれています。このため、 これまで措置した肥料や飼料購入費などへの支援を迅速かつ確実に実施するとともに、さらに必要となる対策について、現在検討が進められている国の経済対策の動向も踏まえながら、農業経営が安定するよう機動的に対応します。生産コストのさらなる低減に向けては、化学肥料の使用量を低減する堆肥などの地域資源の活用や、飼料基盤を積極的に活用した自給飼料の生産にも引き続き取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 県の行財政運営。2. 人口減少対策。3. 県庁舎の建て替え。4. 米からの経営転換。
3人目、岩手新政会、中田井仁志議員、久慈選挙区。河川の洪水対策について。近年の気候変動により、全国的に自然災害が激甚化、頻発化しています。岩手県においても同様の傾向であり、短時間降雨の発生頻度も増加し、台風や大雨など、立て続けに大きな災害が発生しています。今後も気候変動の影響は続くと思われ、今回の補正予算案にも、河川等災害復旧費が盛り込まれていますが、早期の復旧が必要です。河川の堆積土砂の撤去や立ち木伐採などについて、災害が起きてから応急的に実施するのではなく、被害低減のため、例えば5年に1度など、ローテーションで定期的に実施し、備えておく方法を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。
河川の堆積土砂の撤去や立ち木伐採については、出水による稼働の状況変化などにより機動的な対応が必要となる箇所もあることから、緊急性の高いところから優先的に実施しています。県が管理している河川の数は300を超えており、すべての河川を一定期間で実施することは難しい状況ですが、防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策の国費や、緊急浚渫推進事業債などの財政支援策を積極的に活用し、事業を推進してきました。今後も堆積土砂の撤去などの実施に必要な予算の確保について、引き続き国に働きかけながら、近年激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命や財産を守るため、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む流域治水の考え方を踏まえた防災減災対策を推進していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 知事のご記名の方針。2. 物価高騰対策。3. 県北沿岸振興。4. 医療体制。ほか。
4人目、岩手県民クラブ。無所属の会、佐々木勉議員、奥州選挙区。産科医師の確保の見通しについて。全国的に産科医の不足が叫ばれていますが、岩手にとっては他県以上に深刻な状況と言わざるを得ません。現実に、奥州金ヶ崎地域には出産可能な産科施設が一つもない状況で、一日も早く、出産できる環境を整えてほしいというのが、地域住民の切なる願いです。県は、これまでも産科医師の確保に取り組んでいますが、今後の奥州金ヶ崎地域における産科医師の確保の見通しと、県内各医療圏の医師の確保の見通しについて伺います。
県では、限られた医療資源で、効率的かつ質の高い周産期医療を提供するため、4つの周産期医療圏を設定し、地域の産科診療所や周産期母子医療センターとの機能分担と連携のもと、分娩リスクに応じた医療提供体制の整備を進めてきました。また、医療局医師養成事業に産婦人科特別枠の設置や、 周産期母子医療センターへの配置による義務履行とキャリア形成の両立を可能とする特例措置など、参加を選択する医師の確保に努めています。現在、県内10カ所の周産期母子医療センターには、陽性医師10名を含む64名の参加医師がおり、うち奥州金ヶ崎地域を含む岩手中部、炭鉱、両番、周産期医療圏の周産期母子医療センターには15名が勤務しています。県では今年度、産科などの診療科について、新たに市町村医師養成事業に7名の地域枠を設置したところであり、引き続き周産期母子医療センターの産科医師を確保し、安心して妊娠出産ができる周産期医療の充実に努めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 知事の公約と今後の県政運営。2. 人口減少対策。3. 子育て環境日本一を目指す宣言。4. 学校給食費の無償化。
10月13日金曜日、一般質問。1人目、自由民主党、佐々木信和議員、宮古選挙区。地球温暖化対策について。地域脱炭素は経済を循環させ、地方創生に貢献できるものであり、広げるには市町村が計画を策定することが重要です。市町村に計画策定の必要性やメリットを丁寧に説明し、県と市町村との連携を図っていく必要があると思いますが、現状と見込みを伺います。合わせて GX 推進プロジェクトが、地域脱炭素移行再エネ推進交付金に採択されましたが、県として脱炭素を加速させていく施策を伺います。
市町村実行計画の区域施策編は、国の交付金の活用にも必要であり、これまでに県内7市町で策定されています。今年度からは計画の策定経費に対する補助も行っており、県市町村 GX 推進会議の中でさらなる策定を促しています。その結果、新たに9市町村が今年度中に、さらに6市町が来年度中に計画を策定する予定であり、来年度末には県内22市町村で策定済みとなる見通しです。また、地域脱炭素移行再エネ推進交付金については、本県が温室効果ガスの削減に意欲的な目標を掲げる中、今年度政府の重点対策加速化事業に本県が採択され、今後6年間にわたって重点的な支援を受けることになっています。この交付金を活用し、県立高校や合同庁舎における LED 照明の導入などを行っているほか、事業者支援として自家消費型太陽光発電設備の導入補助などを行っています。さらに来年度は省エネ住宅の普及にも交付金を活用できないか検討しており、地域全体の脱炭素化を積極的に進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 人口減少対策。2. 商工業の振興。3. 地域医療。4. 教育振興ほか。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。